おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年8月16日日曜日、一等無人航空機操縦士の視点でおよそ5分でお届けします。お盆休みも今日で最終日という方が多いのではないでしょうか。行楽地からは U ターンラッシュのニュースも届いていますが、ドローン業界でも夜空のショーから海外の軍事動向、市場の話題まで幅広いニュースが並びました。それでは順に見ていきましょう。まずは夜空を彩る話題から。和歌山県白浜町のアドベンチャーワールドで500機のドローンによる特別ショーが本日最終日を迎えます。8月13日から16日までの4日間限定で、毎晩20時20分から約15分間パーク内の様々な場所から無料で観覧できる企画です。サファリやマリンライブと組み合わせ、大地、海、空をテーマにした演出が特徴です。ただ500機規模の同時飛行の裏側には、機体同士の干渉を防ぐ電波管理や、来園者という不特定多数が集まる上空を飛ばすための催し物飛行としての許可、承認、そして当日の気象判断といった地道な運航管理の積み重ねがあるはずです。入園料だけで見られる無料ショーですが、その安全は事前の飛行計画から支えられています。続いて軍事防衛の話題を2つ。アメリカの中央軍は8月14日、空、海上、水中を横断する攻撃型ドローンを運用する多国籍、多領域の部隊、ファルコンストライクの発足を発表しました。昨年末に発足したアメリカ単独の攻撃ドローン部隊を土台に、地域のパートナー国を順次招き入れ、対イラン作戦などで存在感を増す攻撃ドローンの運用体制を拡大する狙いです。軍が空、海、水中の無人機を一体で運用する発想は、国内の資格制度が扱う安全な飛行とは全く別次元の話ですが、技術の広がりを示す動きとして頭に入れておきたいところです。もう一つは中国軍で、Z-19 攻撃ヘリコプターと偵察、攻撃ドローンが編隊を組んで飛行する映像が公開されました。有人機が複数の無人機を指揮する、いわゆる有人、無人チーミングの実証とみられ、公開映像としては珍しい事例です。国内でも将来、一人の操縦者が複数機を同時に扱う運用の議論が進むはずで、こうした慣性の考え方も知っておいて損はないでしょう。物流分野では、インド陸軍が中国、パキスタン国境の高高度地域に展開する部隊向けに、物流用ドローン2715機の大規模な調達に動き出しました。標高別に3つの区分を設け、氷点下30度から50度という過酷な気温、そして最大でおよそ5800メートルの高地での離着陸、片道10から20キロの飛行に対応する仕様を求めており、陸軍として過去最大規模とされています。極端な環境での運用は、機体の性能だけでなく、点検、整備の体制や操縦者の対応力まで含めて全体で信頼性を担保する必要があり、積雪地や離島など条件の厳しい現場が増える国内の物流実証にとっても、規模の大小を問わず参考になる視点です。最後に規制、技術、市場から2つ。企業がドローンを買うのではなく、パイロットや自律飛行、データ解析まで含めた成果を発注するドローンアズアサービス、いわゆるダースの市場が急拡大しており、2026年には約173億ドル規模、強気の予測では2030年に1793億ドルに達するとされています。建設やエネルギー、保険点検といった分野が背景で、国家資格を持つ操縦士にとっては追い風となる変化です。ただし求められるのは操縦技能だけでなく、リスク評価や記録報告まで含めた一連の運航管理力である点は意識しておきたいところです。また、オーストラリアのドローンシールド社は、無許可のドローンなどの電波活動を検知、位置特定、分析する携帯型機器 RF レコンを発売しました。従来機に比べ周波数帯域は約6倍、処理能力は約4倍に広がり、リモート ID などの受信機能も統合しています。検知する側の技術が高度化するほど、こちらが正しく許可、承認を得て機体情報を適切に発信して飛ばしているかが、そのまま見え方を左右することになります。同じ無人航空機という技術が、夜空を彩るエンターテインメントにも、 抑止力を担う軍事アセットにもなり得る。その振れ幅の大きさを支えるのが操縦者の技能と判断力だと改めて感じます。詳しくはブログ日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは今日も安全なフライトを。また明日。